て皆さんお待たせいたしました。本日は、ゲストをお迎えいたしております。さあ今日はですね、舞鶴市役所港振興国際交流課の東浩太さんにお越しいただいております。東さんおはようございます。
おはようございます。よろしくお願いします。
どうぞよろしくお願いいたします。記念すべき私の第1回目のゲストとなりました、
はい、大変光栄でございます。よろしくお願いいたします。
ありがとうございます。さあ、今日はですね、何について聞かせていただけるんですか。はい、
私ども港振興国際交流課で、はい、事業を進めております舞鶴のクルーズについてお話申し上げたいと思います。はい、
何でもたくさん今年
そうなんです
来るんですよね。
そうです、2017年今年ですね、はい、のクルーズの入港予定がですね、舞鶴の方であれば広報舞鶴の2月号に掲載されましたので、はい、今年は36回、
あ、36回も来るんですね、はい、
去年が17回でしたのでもう倍以上、
おーすごい、
はい、たくさんの船が今年も来ていただけることになりましたので、はい、皆さんにもまた不当に来ていただきたいなと思いまして、ラジオに出させていただくことに。
あー、そうだったんですね、はい、私もちょこちょこそのね、クルーズ船がたくさん今年来るっていうのは聞いてはいたんですが、はいはい、去年よりもそんな倍以上も来るんですね。
そうなんですよ。で去年はどちらかというと夏が多くて、はい、7月8月9月にかけて、たくさん来ていたんですが、今年はですね、はい、4月の9日が最初の船なんですけれども、
なんという船が、
ロストラルという、はい、船が入ります。比較的小型といっても大きい船なんですけれども、非常に高級なお船で、ヨーロッパの方とかアメリカの方がたくさん乗っている船です。でこの船が4月の9日日曜日ですね、皆さんにも見学していただきやすい日付なんですけども、はい、この日から皮切りに次の日10日も、はい、ドンプリンセスというまた違う船が来ます、
はい
はい、でも4月は合計で4回船が入りまして、はい、そこから5月6月とずっと10月にかけてですね、はい、もう月に 4,5 回ずつもうまんべんなくずっと入るので、はい、去年よりもクルーズを身近に感じていただけるかなと思っております。
あ、そうなんですか、はい、同じ船が来たりもするんですか。
そうですね、最初の方 の, そのロストラルという船は4月の9日にまず初入港今年の初めての船として来てからですね、
はい、
その後、4月の25日にももう一度来ますが、その後ですね、その2日後に、4月の27日から、コスタネオロマンチカという船が、
あ、それ聞いたことあります、
はい、もうたくさん宣伝させてもらってますので、はい、この船が、その後32回
一番来ますね。じゃあ
そうですね、もう36回中32回なんでほとんどコスタネオロマンチカが、はい、占めています、
大きい船なんですか。
大きい船です、大きさでいうと5万6千トン以上になりまして、トンというとちょっと分かりにくいかもしれませんけども、
はい、
はい、乗客がですね、1600名弱、
あ、たくさん乗れるんだ、
はい、こんな乗れるので、これが32回来るということは4万人5万人くらいのお客さんが、
迫力がすごいですよね、
はい、もうすごいたくさん のクルーズ船とたくさんのお客さんが舞鶴に来る予定になっております。
もう一つ入るんでしたかね。
そうですね、はい、今ロストラルとドンプリンセス、はい、そしてコスタネオロマンチカを紹介させてもらったんですが、はい、もう一つが5月の17日水曜日になるんですが、この日にブレーメンという船が入ります、はい、この船も、小型の船なんですが非常に高級なお船でして、
はい、
ドイツの会社が運営してるんですね。ですのでドイツの方とかがたくさん乗っているんですが、探検船でして、うん、南極に行ったりとか世界中のいろんなちょっとニッチだけども、非常に人気のあるようなところを攻めていく船でして、はい、今回は日本に舞鶴に初めて来ていただけることになりました。
あ、初めて
なんですね。舞鶴は初になります。
わ、見たいですね、ちょっと、はい、
もう非常に洗練された、はい、探検船になってます。
あ、そうなんですか、はい、じゃあそれがたくさんもうね36回入港ということで。
そうですね。
ちなみに東さん乗ったことなどはあるんですか。
実は、去年初めてクルーズ船で旅行に出かけました。プライベートですけども。
うわ、羨ましい、
はいはい、去年は、コスタネオロマンチカではなくてコスタビクトリアという船、はい、またネオロマンチカでも一サイズ大きかったんですけども、はい、今年来るのと同じ工程の、旅行がありまして、はい、初めて乗ってきたんですが、とっても楽しかったです。
いやー素敵、はい、中はどんな感じですか。中は、ね、もう私本当素人目線で申し訳ないんですが中
やっぱり何ですか、広いんですよね、200メーター以上の、長さもありますし、高さも14階建て15階建てくらいあるので、高級ホテル のような感じですね。プールもあれば、あのレストランも2つあのメインがあって、他にもあのレストランがあったりバーがあったりシアターもあって、それが基本的には全部、うん、あの基本的なクルーズ料金と呼ばれる中に入ってますので、まあ、追加なしで全部楽しめちゃう、
もう全部がその乗る乗船料に入ってるってことなんですか。
食事をするのも、あの24時間、まあ、ほとんど24時間空いてるビュッフェとか、もう全部無料で楽しめちゃうという。
なんかブルジョーな感じで。
そうですね。でも結局はお安くついたので、お安く、はい、あ のんびり、しかもちょっと、あのリッチな気分で、それが舞鶴から体験できるというのもあって、非常にあの、まあ、クルーズをこうやってやってる身ですけども、はい、乗ってみてやっぱり良かったなと、良い経験になりました。はい、
宣伝効果がもうね、あの東さんが乗ってらっしゃるから余計分かりますもんね。
説得力がもううんと増しましたので、はい、
ちなみに船酔いとかしないんですか。
船酔いはね、あの思ってるより揺れないですね。
あ、そこまで。
船が大きいので、その波よりも船が大きいので、そのあんまり縦揺れとかはないですね。
あ、はい、いいですね。結構ね、それを心配される方もいらっしゃる、ね、かもしれないですよね。
ちょっとは揺れる時もありますが、だんだん慣れてくるので逆に楽しくなります。
あ、そうですか。
はい、ぜひ皆さんにも乗っていただきたいなと思います。
で、あのこの放送、あの京都市内も流れてるんですが、はい、京都市内の方からお越しになる際とかは、はい、どうなんですかね、やはり舞鶴まで来て、
はい、そうです ね
電車とかですか。
京都の方、もしかしたら舞鶴ちょっと遠いなと思ってる方がおられるかもしれませんが、はい、実はもう今は全然そんなことがなくてですね、
ですよね、
はい、まずは電車で来られる方であれば特急舞鶴乗っていただければ1時間半で着きますし、はい、あとお車の方の方がもう実は便利かもしれません。
あの車止めとけるんですか。
そうなんです、クルーズ船の着くですね、埠頭のすぐ隣の埠頭にですね、大型の無料駐車場をご準備させて、
それは便利ですね、
はい、ですので、もうそこに、まあ、例えばファミリーの方でしたらば、車で乗りつけて、でも今は高速道路が全部つながりましたんでね、あの長岡であっても靴掛けであっても、そこから乗ったら1時間ちょっとぐらいで、
そうです、そうです、はい、早
いです。毎日西インターも行きますもんね、はい、なのであっという間に埠頭に来て、そのまま旅行に出かけられる舞鶴ドライブ&クルーズ。
お手軽、
はい、
ドライブ&クルーズといって、もう車で来てそのまま、
はい、
もう船の旅に出かけられる。
そうなんです、もう気軽ですよね。
なんかあの思ってるよりお手軽というか、はい、
そうですね、
普通の旅行にね、
はい、
なんか行く感覚ですよね。
もしかしたら普通の旅行より楽かもしれませんね。もうそこから出発して、 あと、ね、移動は特にない、もう船に乗ってればずっとね移動できるの で、
そうですね、
とってもあの気軽に出かけてもらえると思いますので。
結構お値段も安いって聞きました、
はい、安いです。今であれば最低金額4万円とかも、
わー安い、
一泊1万円台から始まりますのでね、ぜひ気になった方は、市役所の港振興国際交流課にお電話等いただければ、
はい、
いつでも気軽にご相談乗らせていただきますので、お待ちしております。
ですね、では、はい、ちょっとねお電話番号も申し上げておきますね、はい、港振興、国際交流課 66-1037 66-1037 まで、ちょっとね気になって聞いてみたいという方は、
はい、
東さんに直接ね、
はい、
船のこと聞いてもいいですもんね。
そうですね、今ラジオ出てますけども、1時間くらいしたら出れると思います。
そうですね、
はい、
はい、ではまだね、まだまだちょっともう少しお話お伺いしますね、
はいはい、
それではここで1曲お送りいたしましょう。東さんのちょっとリクエスト曲ということなので、
はい、
東さんからご紹介いただけますか。
はい、それでは、お聴きください。アンサリーさんの星屑。
さあ、お届けしましたのは、東さんのリクエスト曲アンサリーの星屑でした。さて、舞鶴市役所港振興国際交流課東浩太さんに本日お越しいただいておりますので、まだまだねちょっとクルーズ船のお話お伺いしたいと思います、
はいはい、よろしくお願いします。
よろしくお願いします、はい、さてさて、東さん、
はい、
先ほどねちょっと曲中にもお話しさせていただいたんですが、
はい、
今回第二埠頭に全部つくということでね。
そうですね、36回、はい、今のところなんですが、すべての船は、
はい、
西舞鶴の舞、ね、鶴西港第二埠頭に着岸予定になってます。
すっごい素敵なんですよ ね、 すね、夜とか。
そうなんですよ、もう夜になると電飾がキラキラして、
はい、もうイルミネーションみたいに、
部屋の明かりがつきますので、まるで一晩にして高級ホテルが建ったのかなという、
ね、本当にそんな感じなんです。私も見たことありますけど、はい、すっごく綺麗ですよ ね、
そうですね、
はい、ぜひ、ね、その光景も船も見ていただくのも一つかと思いますよ ね、
ちょうどデートとかにも良いかもしれませんね。
いいですね、
は
い、さあそしてですね、はい、あの今回何でもあのセミナーがあるということで。
そうなんです、
はい、どういったものなんですか、
は
い、
今年2017年はたくさんの船が来ることになっております、はい、そしてあの舞鶴はこれまでどちらかというと立ち寄っていただく港、まあ、来るだけ寄港ですねが多かったんですが、はい、去年のコスタビクトリアを機にですね、あの乗れる港に変わりつつあります。だから舞鶴が出発地到着地になるような港に変わってきてますので、あの非常にまた新しいステップに入ったかなと思っています。そんなあのじゃあ舞鶴から乗るとか、あのどんな船のどんな風にしていくのかなとか、あの乗っていただくお客さんが来る、じゃあ舞鶴のために何かできるのかなとかいったことをですね、うん、あの伝えれあのその魅力を伝えれればいいなと思いまして、うん、今回クルーズセミナー2017 in 京都舞鶴港と銘打ちまして、
はい、
またセミナーを開かせていただくことになりました。
わーすごい。内容はどういったものなんですか。
は
い、
今回はですね、はい、あの3名のゲストの方をお呼びしまして、うん、あのそれぞれクルーズ船の、まあ、幹部のクラスの、まあ、一流の方ですね、クルーズ業界のトップをひた走っていた、おられるあの3名の方にお返しいただきまして、
はい、
あのそれぞれ皆さんあの別のクルーズ会社の方ですので、自分のクルーズ会社 その船の魅力であったり、また日本のそのクルーズは今後どうなっていくのか、うそういったことをお話しいただきます。またあのクルーズ今年はコスタビクネオロマンチカですね、
はい、
たくさん入ります。そのコスタクルーズの方も来られますので、あの例えば今年乗ってみたいなと思ってる方がですね、来ていただければ、あの直接、まあ、お偉いさんですねにどんな魅力がありますか、そうということが話も聞けちゃうかもしれませんね。
あ、そうなんですね、はい、料金などはかかるんですか。は
い、無料で実証させていただきます。
はい、先着100名ということなのでね、はい、ぜひあのこちらのセミナーぜひ、ね、ご参加いただきたいんですが、はい、お日にち申し上げておきますね、2月28日の火曜日2時から4時まで、舞鶴21ビルで、開催されます。お申し込み方法も申し上げておきます、代表者の氏名、電話番号、参加人数を、電話かファックスで、お申し込みください。こちらの方電話番号がですね 0773-66-1037 0773-66-1037、ファックスは 0773-62-9891 0773-62-9891 までお願いいたします。またあの、ね、市のホームページからも応募ができるんですよね。
はい、はい、できます。
はい、ということですのでね、港振興国際交流課の方までお電話もしくはファックスでお申し込みください。申し込みの受付はいつまでとかありますか。はい、
2月の21日、はい、火曜日1週間前ですね。
あ、はい、
はい、まで、ありますのでぜひ
受け付けているということですよね。
はい、皆さんあのおかご家族お友達を、ね、
本当ですね、
お誘い合わせの上
直接
ですね。
はい、東さんももちろん、
私ももちろん
いらっしゃいますよね。
はい、いろいろお話できれば嬉しいと思います、はい、
本当ですね。先ほどあの、はい、もっと詳しくねお伺いしたかったの で、あのぜひ内装のことなども、は
い、話し出すと止まらないかもしれませんけど
いやいやいいですよね。
はい、
はい、あのぜひねセミナーの方にも足を運んでいただけたらなと思います。はい、
お待ちしております。
はい、ありがとうございました。東さん今日はね、はい、もう本当にあの今回あの今年はいっぱい入るクルーズ船について、
はい、
ね、あのしっかりとお話聞けたと思います。
舞鶴、ね、の人も京都の人も、はい、またぜひクルーズ船の来るところにですね遊びに来ていただければ嬉しいと思います。
はい、分かりました。さあ本日はですね舞鶴市役所港振興国際交流課の東幸太さんにお越しいただきましてお話を伺いました。どうもありがとうございました。はい、
ありがとうございました。